一郎先生のすくすくタイム。この番組は学校法人藤田学園久留米あかつき幼稚園の提供でお送りします。
お日様を待っているんだ、久留米あかつき幼稚園。
子は親の鏡。けなされて育つと子供は人をけなすようになる。トゲトゲした家庭で育つと子供は乱暴になる。不安な気持ちで育てると子供も不安になる。励ましてあげれば子供は自信を持つようになる。褒めてあげれば子供は明るい子に育つ。見つめてあげれば子供は頑張り屋になる。和気あいあいとした家庭で育てば子供はこの世の中はいいところだと思えるようになる。ドロシー・ローノルト・レイチェル・ハリス作、子供が育つ魔法の言葉より。
はい、皆さんこんにちは。木一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田木一郎です。さて、9月に入りまして、まあ幼稚園も2学期スタートというところですね。まあ、久留米市内の小学校さんは多くはもう8月の、ね、先週から、始まったところも多かったようでありますね。で、報道によりますと、まあ、冷房が入ってない普及してないような小学校では始業式を1週間遅らせてこの9月、ね、月曜日からというようなところもあったそうであります。まあ、本当にこの夏を振り返りますと暑くて雨がというようなね、その暑さと雨が印象に残るような今年の夏だったのかなと、そのように感じます。さて、そのね、夏休みでこの宿題って当然あったわけですよね。で、まあ、計算問題とかはね、まとめてピャピャッとできるのかもしれませんけど、手こずるのはあの自由研究とかですね、読書感想文とか、なんか毎日の日記みたいなね、そういうやつがもうなんか溜め込んじゃうとどうしようもないと。で、ちゃちゃっとやろったって、そのね、なんか制作作ったりするのも、読書感想文書くのもなかなかちゃちゃっと終わらないということで、苦労した子供も多かったんじゃないかなと思いますし、リスナーの方の中にはね、ああ、子供の時そんなことがあったなというようなことの経験もね、お持ちの方も多いかもしれません。さて、その読書感想文というか作文ですよね。で、これ意外と大人の方でも苦手な方は多いと。まあ、ちょっと大人の方は置いといて、で、子供のね、作文ですわな、いわゆる。で、これどうしたらいいのかと。例えばその、まあ、昔からよく言われるのは、本をたくさん読むと文章が上手になるとかね、言われます。まあ、まんざら効果はないわけではないと思うんですよ。例えば私もいろんな本を読んで、あ、こういう時にはこういう表現をするのかとかですね、言葉の使い方をそこで学んだということはあります。が、しかしですね、例えば、野球のテレビ中継をずっと見てて野球が上手になるということはないですよね。やっぱり自分でバットを振ったりキャッチボールをしたり、やってみなければやっぱ上手くならない。私は作文とか文章というのも同じじゃないかなと。やっぱり本を読むだけではね、上手にならない。まずやっぱり書いてみることなんですね。で、書くときにもやっぱりコツというか要領があるわけなんです。ですから、ぜひもしお子様の作文指導とか宿題とかで、もう全くみたいな場合は、ちょっとご参考までになればいいなって言って、今日はちょっと作文の書き方というか文章の書き方のね、コツをちょっと少しお話をしようかと思います。これも大人も一緒だと思ってお聞きくださいね。で、文章を書くっていうのはまず何を書くかっていうことが、一つ大きなテーマなんですね。で、何でもいいから書いてくださいっていうのが一番困るんですね。私も結構文章を書くの半分仕事みたいなものがありますから、一般の方より相当書いてると思うんですけど、何でもいいから書いてという依頼が一番困るんですよね。テーマを明確に決めて、このことについて書いてくださいとか言われるとまた書きやすいんですけど、ですから子供の立場で言えば、やっぱり何を書くのかという、そのテーマの設定が一番大事ですよね。で、もう一つはやっぱりよく見るということ、そのテーマをね。 例えば私たちって見てるようで見てない、ね、例えばこのラジオをお聞きの方々がですね、今朝子供がどんな服を着て学校に行ったのかとか、まあ制服の場合は別ですけどね、ご家族、そのパートナー、ご主人なり奥様が今日どんな服着て、旦那さんだったらどんなネクタイして今日外出したのか言えますかって言ったら、私なんか家内の今朝の服なんて全然覚えてませんよね。そんなもんで意外とね見てないんですよ。だからやっぱりよく見る、よく観察するというところからまずは始まるんです。例えば子どもの指導、作文指導でこういうやり方をもう一つありました、例えば動物がいろんな動物が出てきてその水を飲むような場面ね、がそういうビデオ映画っていうか短いやつですけど、それをざっとみんなで見せて、でそれが終わりました、で子どもたちに何が出てきたとかね、で何してたみたいなことするとどんな色だったとかね、動物同士どんなことして動いてたとか遊んでたとか、空の色は何色だったとかね、川の中どうなってたって聞くと、んって感じでわからない、じゃあもう一回見てみようっつって同じものを見てみる。でそうするとだんだんとですね、その様子が明確に分かって心に刻まれていくわけですね。だからやっぱりしっかり見るという癖をつけるたりとか、やっぱりその大人の助言ですよね、どんな形だったとかね、どんな色だったとか、触ってみたらどんな感じとかね、それとか、まあ、もっと心をね、何が面白かったとか、何が楽しかったのとか、どんなことが悔しいと思ったとか、何がつまんなかったとか、そういう心模様みたいなことも問いかけていくと、意外とその子供もですね視野が広がるというか見方が深まっていくということがあります。まずね、問いかけていく、語りかけていく、どうだったっていう感じでね、第2段階、これはね皆さんも授業で聞い、高校の授業で聞いたと思うんですけど、 5W1H っていうのがあるんですね。いつどこで誰が何をどうしたということですね。これ 4W1D ですか。で例えばそのよくありがちな子どもの日記の書き方ですけれども、僕は今日動物園でライオンを見ましたっていうのがね、いつどこで、だから今日僕は今日分かんなくなった、はい、だから今日僕はね動物園でライオンを見ましたっていうのが、まあ基本的な情報ですよね。でまあそこまではだいたい普通の子を書けるんですけど、そこから先なかなか進まないんですよね。でとても楽しかったです丸ではなかなかこれは、まあ、報告日記にはなっても作文にはならないですよね。で特にその 5W1H の場合、そのなぜっていうところが大怖いですね。でなんで動物園に行ったのとか、どうしてライオンを見たのっていう問いかけをしていくと、子供心なりにですね、だってねっていう感じで出てくると思うんですよ。例えば自分の誕生日に、まあ、今わかるかな、ジャングル大帝レオとかね、それを前漫画で見てとてもそのライオンが気に入って、ね、でその白いライオンが主人公でジャングルの仲間と力を合わせて、頑張ってるっていう漫画がとても好きだったからです、実際のライオンを見たかったんですって。じゃあ本当のライオンどうだったとか言うと、いや本当のライオンは白くありませんでしたとかね、しかも寝てばかりいてちょっとも動いてくれませんでしたとか、まあそういうふうな感想も出てくるんじゃないかなと思うんですよね。ですからやっぱりどうして、なぜってね、どうしてそれをしたのとか、なぜそれをしたかったのとか、まあ、そのなぜっていうところにやっぱりポイントがあって、それをずっと掘り下げていくと200字や300字ぐらいの、ね、文章にはすぐなると思うんですよね。でこれがやはり肉付けというんでしょうか、根拠のあるような、文章になってくるわけであります。例えばその何が、特に今度はここから先は大人の話になるんですけど、あなたはここで何が言いたいのということが一番ポイントになってくるんです、大人の作文はね。で例えば今もう就職活動っていうのはもう盛りを過ぎたのかもしれませんけど、エントリーシートっていうんですか、まず就活の一本目はね、なぜ私は御社を希望するのかみたいなねあるじゃないですか、よくねそういうのが申込書というんでしょうか、登録書というんでしょうか。そうした場合ですね、 なぜっていうところがやっぱここも肝になるわけですね。いやだってお宅の会社の給料が良かったからとかね、そんなことあからさまに書いてまともに受け合ってはもらえないと思いますから、でやっぱりそこでなぜ私はここを希望するのかっていうところが一番言いたいことではわけですから、やっぱここを掘り下げていくとかね、そういうことがやっぱり言うべきこと言いたいことがやっぱりきちんとやっぱ掘り下げられないと、まあ、エントリーシート1枚まともに書ける大人にはならないということであります。つまりその文章を書くっていうのはやっぱり考えるっていうことなんですよ。僕はなんかね、なんか綺麗な文章とか美しい文章を書くのが目的じゃなくって、やっぱりねこの掘り下げて考えるっていうところが文章を書く一番のツボと言いましょうかね、目的と言いましょうか、そこだと思うんですよ。例えば私もその保護者向けの文章とか職員向けの文章とか、まあ論文まがいのやつとか書きますよね。書くんですけど結構ね情けなくなる時あるんですよ。なんだお前はこれぐらいのことしか考えてないのかよとかね、こんなことしか言えないのかって、でももう一遍やり直しみたいになったりするんですね。ですからなんかね、頭の中ではみんな誰だっていや私は言いたいことはこうこうこうなんですみたいなあるんですが、いざそれを文字にするというのは結構ねあれこんだけみたいになるのが普通なんですよ。ですからこそやっぱり一度文字にしてみて、あれこんだけ、いやこれあまりにも足りないわと、私が言いたいのはもっとこんなことじゃなくてみたいになると思いますから、そこでやっぱり掘り下げていく、もう一遍考えていく、なぜ自分はそういうふうに思うのかとかね、そうするとその根拠がだんだんだんだん出てきてね、やっぱり A でも B でもなく私はもうシャッチ C でなからんといかんというような思いが出てくると、例えばなぜ C がいいのか、 A と比べてこうだとか B と比べてこうだというふうな、やっぱり考えの深まりがね、やっぱりこれなんだというふうに自分の中でもその確信というふうに持てるようになろうかなというふうにも思います。でまた子供の方に話を戻しますと、そうやってねやっぱり文章を書いて自分の思いとか考えとか感じたことを文字にして、しかもそれを文字にするっていうのは誰かさんに伝えるということが目的なんですよね。で、ああへえ誰々君はそんなことを思ったんだとかいう、で自分の気持ちが伝わる楽しさ、伝わった時の喜びとかね、そういうことを味わうと、まあ、文章とか作文のに対して、まあ、アレルギーがない子供になっていくんじゃないかなと思います。一度チャレンジをしてみてはいかがでしょうか。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。